言葉の務めということで、第9回になります。で、言葉と命の道ということでですね、交わりたいと思いますが、今日は箴言から、交わりたいんですね。で、箴言の4章をですねご覧いただきたいと思います。で、私たちの、主はですね、ロゴス、神の言葉ロゴスが、肉体を取られたお方である。そして神のロゴスっていうのは父の懐にずっとおられたわけですが、我々ね、庶民があまり聞くことのできなかった言葉なんです。で、確かに昔ノアとかね、アブラハムが証明を受けた時には、彼ら預言者から聞いてるわけでもないですよね。牧師だとかそういうものから聞いてるわけでもない。直接聞けたんですよ。で、あの頃に豊かに神は、言葉をですね、語っていたんです。で、アダムとエバに対しては非常に親密に語っていたはずです。だけどアダムとエバは罪を犯して、神のもとから逃げてしまって、身を隠しちゃった。そして神はアダムよどこにいるのかと言って探しに来てくださった。で、だんだんとね、罪の程度が深刻になるに従って、人類は神の言葉を聞くことができなくなっていっちゃったんです。ね。そして、例えば四世紀の最後を見ますとですね、あの当時は、それぞれが自分の目に正しいと見えることを行っていた。で、その当時はほとんど神の言葉が聞かれなかったという言葉になっているんです。ですから四世紀のあの最後っていうのは非常にある意味で霊的な真空状態にある。神の言葉が聞けない状態であった。で、今のね、日本前にオウム真理教が事件を起こした時に、タイムですね、タイムという雑誌があるんですが、あの中で日本の霊的真空の中にああいう事件が起きてきたと。で、真空、霊的真空っていうのは人間は耐えきれないんですよ。必ず何かに頼りたい、何かを拝みたいという気持ちがある。で、その真空状態にふっとああいうカルトだとかああいう信仰宗教が入ってくる。そして非常にそれがですね、その時はある意味での満たしを与えるんですね。で、その霊的な真空状態にあった。で、また預言者サムエルが建てられ、そして、王が建てられ、そしてまた王国が隆盛を極めて分裂し、そしてアッシリアに滅ぼされバビロンに滅ぼされるというふうになっていって、またイエスが来られる300-400年前はまた言葉が聞かれなかったんです。ですから神の言葉が聞かれない時っていうのは霊的にはものすごく低い時で、神の言葉が活発に語られる時には霊的にはすごくいい状態で、そういうのをこう波があるんですね。で、繰り返し繰り返し波がある。これが旧約聖書を見ていくとそういう波を見ることができる。で、時至ってその昔は特殊な人が聞けたかもしれない言葉を直接誰もが聞くことができるように、その神のロゴス自体が人となったと。そしてイエスが地上におられた時には物理的に神の声を直接に聞くことができたんです。これはすごいすごいことなんですよ。一部の特殊な人たちが声を聞けたね、そういう状況が、旧約時代ずっとあったわけですが、新約は誰もが神の声を聞くことができる。これが私たちの特権です。ですからヘブル書にはもはや、ね、大なるものから小なるものに至るまで主を知れと言って教える必要はない。それぞれが主を知るからだと書いてある。神の声に預かるにはどうしたらいいの？イエスのもとに行けばいいんです。預言者のもとに行く？ノー。 イエスのもとに行けばいいんです。そしてイエスは神の声としてもう豊かに語られた。ヘブルの1の1であります。昔は預言者たちを通して部分部分に分けて語ったが、終わりの時代にはイエス・キリストを通してもう語った、語った。あのね、預言者を何で求めます？個人預言、個人預言くださいね。何で求めます？霊的真空があるからです。その人の心の中に霊的真空があるから、何か聞きたくなるんですよ。何かにすがりたくなるんです。我々の内側はこの命の息吹ニューマね、これで満ちていれば絶えず内側に呼吸があるんですよ。呼吸が、だから我々内側に決して苦しくならないんです。例えば人間関係でもつれた、あるいはお金がなくなった、あるいは病気になった、だけど内側は窒息しないんです。どんな時も必ず内側に霊的な呼吸があるのね。スースーとこういうふうにね、主の霊とスースーとこう交わっている。そして私の内側にその主のね、酸素、霊的な酸素が吹き込まれているという感覚があるんです。だから内側は決して行き詰まらない。内側にいつもこの流れがあるから、外なるものを求める必要がなくなるんです。ないです、一切いらない。主が内側に語ってくださるその言葉、なぜ神は神のロゴスです。ロゴスです。そのロゴスが内側にいつも語りかけがあるからです。すぐね、何かあった、まあ、我々も一瞬すぐ主を忘れてます。だけどふっと主に戻るとき語りかけがある。我が子よ、我が子よ、私はあなたのその今の状況を知っていると。自分のやり方に従ってね、自分の道を行って、そして今トラブルが起きてるだろうと、私に頼らなかったであろう、私に聞かなかったであろう、自分のやり方をやったであろう、おっしゃる通りです。私もそうなってんの今。絶えず主に立ち返る。そこに主の許しがある。そこに主のね、もう一回立て上げてくださる。崩れた部分を立て上げてくださる。何度でも主のもとに戻ればいいんです。そこに神の言葉があります。ロゴスがある。そして語られるとき、それはレーマになり、我々の命になる。私が話した言葉は霊であり、また命である。だからね、私たちはそのイエス・キリスト、命の言葉を持っているお方のもとに行けばよろしい。もう聖書に書いてある。聖書というのはどういうものかと言いますと、これは、神の息吹であるとね。そして、私たちの、第二テモテの3の15、16でしたっけ、ね、第二テモテ3の15、16に書いてあります、こう書いてあります。また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っている。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができる。この聖書の約束は何ですか？我々が聖書に親しむならば、まず知恵を与える、そして信仰、キリストイエスの信仰による救いを受けさせることができる。聖書はすべて神の霊感による、あるいは神の息吹かれたもの、息吹であり、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益だ。それによって働き人が整えられる。我々誰によってね、整えられるわけ？働き人になるために預言者学校行くわけ？そういうところ行って訓練受けるの？の御言葉です。御言葉に行くときに、その息吹、神の息吹が吹き込まれ、そして教え、戒め、強制、義の訓練、これを得ることができる。その聖書は皆さんに今どうですか？お家に行ってください。何冊聖書あります？ねえ、聖書の山ほどあるでしょ。私いろんな英訳から何から全部言うと20冊ぐらいありますよね。中国はないんです今。あそこは 中国は表向きの、ね、いわゆる、政府の公認教会しか認められてない。ですから聖書も今ない。彼らは上書きを覚えてるんです。だから、ね、聖書があるとみんなでね、書き写すんですよ。書き写すんです。それをもうね、もうこれをね、五章を大事にして、何度も何度も聖書を祈り読み、祈り読みというね、これをどんどん繰り返している。それほどに聖書を味わい尽くしているんですよ。我々は20、30冊あるから、まあ明日でもいいな。ね。明後日でもいいな。そういうね、むさぼるように読むというのが我々欠けてるんですね。私たちはもっとそのね、上書きを覚える必要がある。で、この箴言の4章を見ますと、一つ一つ見ていきたいんですが、こう書いてあります。子供らよ、父の訓戒に聞き従い、悟りを得るように心がけよう。私は良い教訓をあなた方に授けるからだ。私の教えを捨ててはならない。私の父には子であり、私の母にとってはおとなしい独り子であったとき、父は私を教えて言った。私の言葉を心に留め、私の命令を守っていきよう。ここで進められていることは、知恵を得ようということは、具体的には、父の言葉に、心を留めることである。そこには良い教訓があり、悟りを得られるものである。そして、父の教えを捨ててはならない。これをね、見張れと、心に留め、ね、これを守っていきよう。あのね、これ立法的に捉えると、規則を守って生きる。ノーノーノー。我々は、御言葉を守って生きようというのは、命とせよということです。生きるためには、命がなければならない。ですから、この聖書の言葉をね、いわゆる1-2-3という形で理解して、これを一生懸命、いわゆる守ろうとしたら、これは苦しちゃう。私たちはこの言葉の中にある、さっき手元で見た、息吹に触れるんですよ。これは全部父の言葉です。父の言葉は、子に対してどういう動機を持ってます？子を貧しくし、苦しめ、喜びを失わせ、もがき苦しむ意図で父は語るわけ？No。父は私たちに何を与えるんでしたっけ？許し、癒し、満たし、満足、平安、安息。ね。こういうものをくださるために主は語った。父の言葉である。皆さんね、我々の神は私たちの父です。ファーザー。アバファーザー。非常に甘いお方であるということです。怖いですか？皆さん、お父さん。皆さんの地上のお父さんは怖いかもしれない。だけど天の父は憐れみに富み、許しみに富み、怒るに遅く、そして私たちの罪に従って私たちをあしらわない。書いてある。これが私たちの父。この父の言葉を守れ。心に留めよ。そうすれば私たちは生きることができるんです。生きるためにこの言葉を何として聞かなきゃいけないかと言いますと、ヨハネの14章を見てください。ヨハネ福音書の14章の10節です。まずこのイエスの語った言葉は誰の言葉でしたか？ね、私が父により、父が私におられることをあなたは信じないのか。私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられる。この父、内側におられた、イエスの内側におられた父の言葉をイエスは語ったんです。ですからさっきの箴言の言葉で父の戒めと言ったら、同時に今私たちに届いている戒めは誰の言葉？イエスの言葉です。イエスが語った言葉が今我々に対して語られている父の言葉です。ヘブルの 1-2、 先ほどちょっと言いましたが、ヘブルの 1-2 に明確に書いてある。 神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られた。これどういうことかと言いますと、ジグソーパズルです。ジグソーパズルをバラバラにしてね、である部分あなたに、ある部分この人に、バラバラに配ったんです。で、そのバラバラに配ったものが集められたのが何？この聖書です。そしてその聖書にはめていった、バラバラになったピースをはめていった、そこに何ができるわけ？キリストです。あのね、ジグソーパズルってなんでね、はめ込むとちゃんと綺麗にはまるわけ？はじめに書いてあったからです。自分がね、勝手にね、ピースもらって勝手な絵描いてね、みんなで寄せ集めてやったってね、絵ができませんよ。はじめに書いてあったわけ。それをばらしたから、また元に戻るんです。聖書はそれです。だから神学でもって、あの人の神学、この人の神学でね、ね、一生懸命やったところで絵ができると思います？勝手に何か描いてんですよ。だから、絵ができるわけがない。そしてはっきり言います。絵は誰を証しするわけ？キリストです。キリストを書いてあって、それを私たちに届けてくださる。これが旧約時代の言葉であったと。で、この終わりの時には、御子によって私たちに、なんて書いてあります？時世をよく見てください。時世。なんて書いてあります？私たちに語られました。もう語られているんです。皆さん、預言者。必要ですか？これから預言者のところに行ってお言葉をいただく必要があります？個人預言いただく必要があります？ない。もう皆さんの内側でイエスは今でも語っているんです。もし私がここで嘘言ったら、はい、ドクタールーク嘘言ってる、皆さんわかるはずですね。だけどもし私が御言葉の通り内側の霊に従って語っていれば、皆さんの内側にアーメンがあるはずです。わかるんですよ。嘘言ってたらわかるんです。もう聞いてられない。もう嘘だ。嘘だ。わかるんです。わかるんです。共鳴するんです。ね。というわけで、神はもうすでに語ってくださっているということを十分に注意してください。これから新たに何かを聞きにどこかへ出ていく必要は一切ない。ないんです。さあそこでこのイエスの語った言葉は父の言葉です。したがってこのイエスの言葉に我々は心を止めれば自動的に父の戒めに心を止めていることになるわけ。エメン。それでイエスの言葉は今どこにあります？ここにある。ここにある。ね、うちに行けば2、30冊の聖書がある。中国の人たちのね、地下教会の人の上書きを知るべきです、僕らは。彼らはもう欲しくて欲しくてしょうがない。だからもうこれをね、むさぼるように聖書を写して、それを御所を大事にして、絶えずそれを口ずさんでいる。これがね、彼らです。我々はある意味で、ラオディキア。豊かになって、豊かだ豊かだって言ってんだけども、上書きがないんです。慣れちゃってる。鈍感になってる。無感覚になってるんです。私たちはもっとこの言葉自体に上書く必要。そして箴言に戻ってください。箴言の4章です。この時にですね、知恵を得よう、ね、悟りを得よう、忘れてはならない。私の口の授けた言葉からそれてはならない。知恵を捨てるな、それがあなたを守る。これを愛せ、これがあなたを保つ。知恵の始めに知恵を得よ。あなたのすべての財産をかけて悟りを得よ。それを尊え。そうすればそれはあなたを高めてくれる。それを抱きしめるとそれはあなたに誉れを与える。それはあなたの頭に麗しい花輪を与え、光栄の冠をあなたに授けよう。この御言葉にとどまり、知恵にとどまる時の約束です。この知恵って誰でした？先週申し上げました。知恵って誰でした？キリストです。神ご自身です。私たちの何かね、知恵じゃない。いわゆる人間的な知恵じゃない。あのね、今ブログにね、面白い人がいて、大川隆法さんのご紹介してくれた人がいるんですね。で、その人の写真見ると、なんか牧師とそっくりなんだわ、どこぞの牧師とね。こうなんか、おっけさみたいなのを垂らしてさ、なんかよく似てるなと思ってね。その人、なんか似てますから見てくださいとか言って、なるほど似てる。 それでそのね、幸福の科学っていうね、あるでしょ、あそこ品川にあるんです。ね、あそこのサイト見たらね、メッセージがあったわけよ。で、ちょっと聞いてみたの。ね、そしたらね、いいこと言ってんですよ。ね、先週はあの、なんとかっていうおばさんの話しましたけど、だけど、あの人いいこと言ってんのよ。何を言ってたかっていうとね、悪い言葉を口から出すな。私たちの内側にいろんなね、悪い言葉が出た。もし心の中に出たとしても、それは出すな。とどめておけ。もし出しちゃったらば、それが生き物となって勝手に動き回って、そしてその言葉が自分に返ってくるから、出すな、悪い言葉を。そしてまたさらにですね、人との関係において人を許さないっていうことは、その許さないこと自体がもうすでにね、自分を病気にすると。許さない心が病気を作る。許せ。わおわおわお。いい教えじゃないの、ね。なんか似てんじゃないって。どこが違うの？どこが違うと思います？先週も言いましたね。例のね、あのおばさん。地獄に落ちるわよってあのおばさん。いいこと言ってんのよ。だけど彼らは何を語ってんの？あれは諸星君です。わかります？人間に関する真実を語ってる。だけど彼らは決してキリストを語ることがないんです。ここが違い。騙されちゃダメですよ。いいことを言う人は山ほどいる。だけど私たちはあまりよろしくないかもしれないけども、我々はキリストを知っているんです。ここが大きな違いです。ね。だから私たちはこの知恵とかね、こういうの読んだ時にここに何を読むわけ？キリストです。ここにおられるキリストを得よっていうのが全てなわけ。その結果としてここにね、約束がある。まず知恵を捨てなければね、あなたを守る。誰が皆さんを守ります？キリスト、誠の知恵であるキリストです。キリストがある場面に行った時にこれ以上行ってはならない。それはあなたにとって罠となる。あらゆる敵のそういうものから私たちを守ってくださる。何が守ります？知恵、つまりキリストです。私たちを守る。これを愛せ。愛するね。そうすればあなたを保つ。あなたを保つ。あなたが今このようにあるのは誰のおかげですか？キリストです。パウロは言ってる。私が今日このようにあることができるのはただキリストのゆえである。私たちもキリストのゆえのみで今こうあれるわけ。後の人の、それは神はいろいろ用いますよ。人を用いて導いたり、いろんなものをね、備えてくださったりします。だけどその背後に誰があります？キリストです。その御手がある。これが私たちを保つ。知恵の始めに知恵を得よ。面白い言葉ですね。知恵の始めに知恵を得よ。あなたのすべての財産をかけて悟りを得よ。これ僕らの持ってる財産と交換しても知恵を得よ。ね。金持ち の若者に言いましたね。主はね、私は律法を全部守っております。これから何をすべきでしょうか。あなたの持っているものを売り払って貧しい者に施せ。そしたらその若者はどうしました？悲しく去っていった。私たちもしそういうふうに主に言われたらどうします？あなたの持っているものを全部売り払って貧しい者に与えようと言われたら、主よ寂しく去るの。主により頼むんですよ。私にはできない。できないことご存知ですしようと。ね。主に寄りかかる。すべての財産にも変えて、この悟りを得よう。天の国って何でしたっけ？畑の中に宝物を見つけたようなものである。その宝ね、見つけたらそれ埋めて人に分からないようにしといて、全財産を売ってその土地を買い占めるんでしょ。なぜ？そこに埋まってるものが宝であるということです。自分の今持ってる財産よりはるかにすごい宝があるからですよ。えめ、このだけど宝の価値が分からなければ自分の何かを惜しむんです。この埋まってるものって何でしたっけ？私たちは何からできてました？私たちは土くれ。コロサに書いてあるんですね。この土くれの中に何が入ってるって言ってます？宝がある。この土くれの中の宝って誰？キリストです。ですからキリストを見つけるんです。その土の中にキリストを見つける。そしたらその土地をね、 埋めて人に見えないようにしておいて、その土地ごと買い取っちゃうわけ。これが頭のいい、ね、天的な取引です。村上ファンドなんてダメですよ。村上ファンドのあんなものをお金預けといたらね、どうなります？あんなものは虫がついて腐れると正直言います。私は堀江と村上のことは気に食わないって祈ってたんだ。こんなやり方が許されていいはずがないね。これブログにも書きましたけど本当です。皆さん世の中のいろんな不正を見て、いろんなものに対して皆さん憤り覚えません？覚えたら申し上げるんですよ。主よ、あなたはこれを放っておかれますか。主よ、あなたの疑念を見ておいてください。このようにして神の統治を地上にもたらすわけ。我々の祈りは届いているのよ。この世を動かすんです。東京地検特捜部を動かすんです。うわぁ、とうとうドクタールークは古代妄想に入っちゃった皆さん、私たちの祈りは動かすんです。動かすんです、世の中を。でしょ、そのために私たちは地上に置かれているんでしょ。主は言われる、天から地を見て取りなし手がいないと。取りなし手がいないから技がなせないと。取りなしをせよと主は我々に要求してるわけ。私たちが申し上げるならば、それは天の裁判所を動かし強制執行を行うんです。神の義はこのようにして地上になる。なる、信じます？単なる普通のおばさん、おばさん、おじさんですよ。しかし我々の祈りは誰を動かします？天地の主を動かす。ハレルヤ。そして10節、それはあなたの頭に麗しい花輪を与える。ね、我々別に鼻をつけてるわけじゃないんだけれど、我々がキリストをエンジョイしてるときには皆さんの周りによくあるじゃない、あの聖画にこう輪っかがついてるのが出てくるんですよ。皆さんの周りにオーラというか何かね、ほわっとした輝きが周りを包むようになってくるんです。えめ、別に聖人でも何でもないかもしれない。だけど私たちふわっと何かそこにねあるようになるんです。花輪が周りを飾るんです、私たちの周りを。そして光栄の冠をあなたに与える。これが約束です。ですから私たちはこの条件を満たす、それは知恵を捨てるな、守れね、それから愛せ、この条件を満たすならば得られる約束の結果です。あとは私たちの仕事は信じます。えね。そして10節、我が声を聞け、私の言うことを受け入れよ、受け入れよ。これね、クリスチャンでも受け入れない人いっぱいいますよ。自分の方法をあくまでも主張し続ける人がいますね。そうするとかなり厳しいところに追い込まれていくんです。自己主張して自分のやり方をあくまでも通すんであれば、それは自らにかなり厳しい事態を招く。私たちはそういう強さを持ってちゃ損です。私たちは強い人間ではなくて弱い、弱い方が幸いです。強いとね、あくまでも自分のものを主張している、これはかなり厳しいことになってくる。私たちは弱い方が幸い。そしてこの時に、私の言うことを受け入れよ、そうすればあなたの命の年は長くされる、多くなる。皆さん長生きしたいですか？長生きするにはもちろんダイエットがいります。私も今ね4キロ減りました4キロ減って、このベルトの位置がだんだんずれてくる。一時はこんなとこまでだんだんだんダイエットいりますけれどもね。ポイントは何？約束。父の言うことを受け入れよう。そうすればあなたの命の年は長くなる。ね。羨ましいですね。命の年が長い。これから輝く。ハレルヤ。エメン。命の年が長くされる。皆さん、長生きはそれだけで業績です。業績です。長生きするってことはそれだけで業績です。私は知恵の道をあなたに教え、正しい道筋にあなたを導いた。 あなたが歩むとき、その歩みは妨げられず、走るときにもつまずくことはない。皆さん、また何度もね、言うと思われるかもしれませんが、第一ヨハネ2章を見てください。第一ヨハネ2章を見てください。第一ヨハネ2章の26節。私はあなた方を惑わそうとする人たちについて以上のことを書いてきた。ね、多くの人が惑わす人が出てきている。しかし、あなた方の場合は、2章27節。キリストから受けた、これ注ぎの油ではない、塗り油です。塗り油があなた方のうちに留まっている。それで誰からも教えを受ける必要がない。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではない。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちに留まるのです。ね。今、箴言で約束がありました。ね、それを教えるという約束がありました。行ったり来たりで申し訳ありませんが、もう一回箴言に戻ってください。箴言の4章11節。私は知恵の道をあなたに教え、正しい道筋にあなたを導いた。どうやって教えてくれるの？個人予言？ No。内なる塗り油。内側に油があるんですよ。これが感覚ね、内側に滑らかな感覚ね、甘い感覚、内側によし大丈夫、これだ、これが道だ、教えるんです。皆さんを誰かに聞く必要があります？ない。この油が全てを教える。そしてその油に従うときには何て書いてあります？正しい道筋に導く。そしてあなたがそれを歩むとき、歩むためには何が必要ですか？私たち従順です。従う必要があります。この油に従うならば、ね、歩みは妨げられない。皆さんがなす、この塗り油に従って皆さんがなすことは、誰も妨げられることがない。皆さんを邪魔するものはないんです。これすごいですよ。なぜ？神の道だからです。必ずなる。エメン。我々単なるおばさんよ、おじさんよ、役に立ちませんよ。だけど私たちが塗り油に従うならば、妨げることはできない。走るときにつまずくことはない。わかります？あのね、よく言うのよ、人につまずいた、あの人につまずいた、この人気に食わない、あの人気に食わない、もうやだ。なぜそういう心になるわけ？もう行かないとかね、もうぷいっとへそ曲げちゃう。なぜそうなんの？あの人がいるから嫌だとかね、あの人が気に食わないと、なぜそうなるわけ？その人が問題なの？違う。自分の心です。自分が何を求めているわけ？ね。私たちここへ来て何を求めるわけ？ただ、キリストだけです。その動機を間違えなければ、我々つまずくことはないんですよ。人からああ言われたからつまずいた、こう言われたからつまずいた。これは自分の心を探ってもらうチャンスです。なぜあの人の言葉でつまずいちゃったのか、傷ついちゃったのか、それは自分が何かその人に何らかの期待があったりとか、何らかのね、人間的なものを置いていたりとか、あるいは主から離れているからです。私たちがね、この塗り油に従うならば一切走ってもつまずくことがないんです。ないんです。えめ。そして、13節。訓戒を固く握って手放すな。ね、それを、いいですか？見守れ。それはあなたの命だから。アーメン。命なんです。命なんです。私たちにとって命なんです。ヨハネ5章の25節を見てください。ヨハネ福音書の5章の25節を見てください。ヨハネ福音書5章25節。いいですか？主はこう言われている。24節から見ますと、誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っている。誠に誠にあなた方に告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして、聞くものは生きる。皆さんね、なんでクリスチャンがね、 だんだんだんだん落ち込んでね、なんか苦しくなって貧しくなっていくわけ、喜びがなくなるわけ。これは聞いてないからです。余計な言葉を聞くんですよ。窓足の声を聞いていろんな言葉を仕込んで、いろんな知識はあるの。キリスト教会のことよく知ってんの。私日本キリスト教の話全然知らない。誰がどういう先生、どうなって、どういう因縁があって、あんなも知らない。知らない方が幸いなんです。一切知らない方がいい。そんなものは知れば知るほど内側がね、汚れる。私たちは一切そういうものを知らない方がいい。私たちが聞くべき言葉は誰？イエスの言葉です。このイエスの言葉を聞くならば死人が生きる。私たちもし霊的に死にそうになっている、霊的にもうね、内側干からびてきた、何が必要なわけ？ 誰かさんのミニストリー？違う。聞くことです。御言葉を聞くことです。聞くならば生きるんです。書いてありますね。私たちは御言葉ね、これは神の口から出る一つ一つの言葉、パンだけで生きるのではない、神の口から出る言葉で生きる。だから聞くことです。よく聞いた人はよく生きるんです。聞かないから生きないんですよ。私たちは絶えずこの言葉を聞いている。26節、それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからだ。この命を私たちに届けるのがイエスでしょ。だから第一コリント1の15を見るとね、1の4あ15の45を見るとごめんなさい15の45を見るとイエスは何でしたっけ。第一コリント15の45を見ますと、最初の人アダムは生きたもの、これは生きる魂となったと書いてあるが、最後のアダムは命を与える霊となった。これがキリストです。今キリストは一切物理的に束縛されないんです。私たちの中におられるんですよ。もちろん肉体を持って地上に天におられますが、私たちの中にもおられるお方になっている。この内側にある命を私たちにくださるのがキリストです。そしてそのキリストの証、ヨハネの6の63に戻ってくださいね。この命を与える霊であるキリストがくださる命を得るにはどうするのか。6の63。命を与えるのは御霊である。霊である。肉は何の益ももたらさない。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命である。この言葉は霊魔です。霊であり、命、造営の命です。だからキリストから直接に聞くときに、これは霊を受けること。霊を受けることは命を受けることなの。だからキリストの言葉を聞く者は死人が生きる。それをイエスは目に見える形で、ね、私たちに分からせるために、ラザロを生かしたし、ね、また女の子供を生かしたでしょ？死んだ子供をね、生かした。これは目に見える形に、示すためです。これが印です。ところが今はね、その霊の命を受けないで、印ばっかり求めちゃってるわけ。ベニーヒンのところに連れてくそうですよ。死んだ人がいるとベニーヒンのところに死体を連れてく。わお。神を試みてるんです。3日ぐらい前かな。どこだっけな。エクアルドルかどっかでね、私は神を信じる。神がいるなら私を助けるはずだって言って、ライオンの檻の中入っちゃったおじさんがいるんですよ。そしてね、頸動脈食われて死んじゃった。神いないじゃないか。世の中の人はそれ見てどう思う？バカなやつだと。神がいるわけないだろう。証にならないですね。この人は神を試みてしまったんです。わかります？印不思議を求めるとか、あるいは癒し求めるときに神を試みてしまうんです。わかります？この微妙な差がね、非常に微妙な差がね、非常に大きな身をね、損なうか証になるかの瀬戸際なんです。いわゆる印を不思議求めるね、そういう人たちは下手すると神を試みるんです。我々は神を試みてはならないと書いてある。神に服することでしょ。服することでしょ。神を説得して印不思議を起こさせるわけ違う。印不思議を起こすのは神の主権です。それは何を証しするわけ？命を証しするんです。この命をどっかへやっといて、印不思議を求めるから無意味なわけ。 私たちは仮に印不思議なかったとしても命を得る道を選ぶべきです。そして4章箴言に戻ってください。4章ですね、14から17を見ますと、悪者どもの道に入るな、悪人たちの道を歩むな、それを無視せよ、そこを通るな、それらを避けて通れ。彼らは悪を行わなければ眠ることができず、人をつまずかせなければ眠りが得られない。彼らは不義のパンを食べ暴虐の酒を飲むからだ。悪者に対して、皆さんね、いいですか、まあ、新約にも書いてあります、これから世の中終わりの時代、悪いものはますます悪くなる。私たち福音を届けるということは、この地上から悪を駆逐することが目的？違う。神の国、イエスの御国っていうのは、この地上をここに何か打ち立てることではないよね。まず私たちの霊の中に命の種をまいて、ガッツキングダムはどこにできるわけ？私たちの心です。そしてこの地上はむしろね、サタンに支配されている。だから悪が満ちると書いてある。でその中から我々は器を取ってくるわけでしょ。そして神の御国をそこに植え込むわけですよ。これが私たちの福音だよね。でこの世の中からね、さっき、まあ、あの村上さんのこと僕祈ったって言いますけども、そういう主権を行使する必要はありますが、本当にこの悪が一掃されるのはキリストが再臨される時です。今御国は来て、ね、イエスと共に来て拡大しつつある。つまり来つつある。今私たちはその信仰圏の中にいる。そしてキリストが来るときに地上にも王国が確立するんですよ。で今我々がじゃあ何をやるかね、悪人たちといちいち対決するわけ。前回言いましたね、薬膳屋さんのとこ行ってガンと肩当てて、なんだお前ってやるわけ。挑発するなって言いました。悪霊に対してはそうでしょ、挑発する必要はないのよ。向こうから来たらそれは権威を持って対応する必要ありますけど、神社の前行って聖書で悪霊出るのはこれ挑発です、やられますよ。我々はそういう生き方をするんではなくて、悪をなんて書いてあります、関わるなって言ってるんです。関わるな、我々それに関わるならば影響を必ず受けます。僕らそんなに強くないですよ。悪い交わりはね、良い交わりを損なうんです。ですからそういう影響下から自分自身を守れと言ってるんです。むしろその悪を駆逐するのはどなた？神です。神がこの世の警察だとか検察を利用して用いて ご自身の義を実行するの。そのために我々は主に取り直せばいいんですよ。この責任間違えないようにしてくださいね。一人一人ね、一軒一軒回って薬剤屋さん連れ出して警察にね連れてくる、そういうんじゃないんです。我々はね、この地上においている。そしてこの中で神の、主権を下ろせばいいわけ。これが私たちの今のね、この時代の責任です。で主が来られるとき、教会が花嫁の準備を整えて来られるならば、本当に地上がキリストの国になる、目に見える形で。これを我々は待ち望んでいる。第3ヨハネの1の11を見てください。まあ実はね、そういうなんていうかな、本当に物理的にね、政治的にも全てね、神のね、立法によってね、統治するっていう、そういう人たちがいるからですいるんです、そういう人が。国の憲法をこのモーセ立法でやれ、こういう人たちがいるんですよ。違う、任されているんです。それぞれ憲法、日本の憲法、アメリカの憲法、任されているね。さあそれで第3ヨハネを見てほしいんですが、1の、第3ヨハネですね、1の11、1じゃなくて11節ね。愛する者よ、悪を見習わないで善を見習え。善を行う者は悪から出た、神から出たものであり、悪を行う者は神を見たものではない、見たことのないものであると。私たちは、これが私たちに対する責任です。この悪と関わらない、そして悪の道にね、タッチしない、 必ずそこにいれば影響を受けますから、内側が影響を受けちゃう。そういうところから守られよと言っている。だから主も最後にね、ヨハネ17章で祈られましたよね。私たちをこの地上から取り去るのではなく、守ってくださるように。そして私たちはこの世のものではなく、この世にある、この中で守られるようにと主は祈ったんです。わかります？ですから、関わりを持つな。これが我々に対する勧めです。そして私たちは義憤を覚えた時には主に直談判すべきです。ね。時代劇にあるでしょ？庄屋様とか言って、土台官様、直談判。我々は神に直接直談判すればいいんです。そして第一とさらに下校の22を見てください。第一とさらに下校の22を見てください。こう書いてあります。悪はどんな悪でも避けなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださるように、主イエスキリストの来臨の時に責められるところないように、あなた方の霊、魂、体が完全に、なんて書いてあります？守られますように。ですから私たちは悪に対してはね、身を遠ざけて、そしてその染まることがないように、悪い交わりは良い交わりを損なう、そこから影響から逃れていればいいんです。えめ。だから皆さんに対してね、なんか過酷な要求を神はしてます？この日本をね、モーセ律法に従った国にするんだ、憲法をモーセ律法に書き直す、やります？刑法もモーセ律法に従った刑法やる必要あります？そういう要求神してます？それはしていない。我々は神に直談判すれば、主は今の法律を用いてご自身の義を執行されるんですよ。そして元へ戻ってください、箴言の4章に戻ってください。18節、義人の道はね、我々何でしたっけ、我々は罪人、私たちは義人、義人の道は何て書いてあります？だんだんと貧しく輝きを失うって書いてあります。なんて書いてあります？義人の道は曙の光のようだ、ますます輝きを増して真昼となる。だから私たちはね、むしろ世の中が暗くなればなるほど私たちの明るさが増すべきなんです。コントラストがついてくる。明るいところは明るく、暗いところはもっと暗くと、コントラストがついてくる。これが私たちの証でしょ。これが私たちの証です。じゃあ頑張ります？清く正しく美しく、その罠に引っかかっちゃダメですよ。私たちはもうすでに聖徒とされた。今日のコリンアカートのように書いてあります。神が何をしてくれたか、もうすでに聖徒された、完全とされた。私たちはどうするの？信じる。内側から喜びが出てきます。暗い中で我々は輝けるんですよ。明けぼのの道を歩める、真昼のようになる。今は時代は何ですか？夜中です。悪者の道は暗闇のようだ、彼らは何につまずくかを知らない。つまずく人は闇の中にいるからですよ。自分の中に暗いところがあるからですよ。だから人につまずくので、人のせいにするんだよね。あの人が悪い、この人が悪い、あの人が気に食わない、なぜ自分がって言わないの？村上さん聞きました？あの言い訳会見、私一応全部聞きました。途中で腹立ってきてね、聞いちゃったんですよね。聞いちゃったんだ。わおわお、聞いたらやるな。誰の責任？聞いたのが悪いって言ってんじゃん。自分が悪いって言わない。でもミステークだから、プロの中のプロだからとか言って、一見ね、自分の認めてるようだけど巧妙にすり替えてる。頭やれ、この官僚ですよ、通産省の元官僚ね、東大法学部卒、東大卒頭いいですからね。自分を見ればいいんですよ。自分を、自分の中に暗い部分がなかったかって見ればいいんですよ。そこに光が来るとき、それはね、一つの解放のきっかけです。だから人とトラブったときには自分のそこがあらわになるチャンスだと、そこを自由にしてもらうんですよ。 光を置いてもらう。そしたらつまずくことがないんです。我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。心の内に保て。見出すものにはそれは何になります？命となり、その全身を健やかにする。皆さんね体結構いろいろトラブルあるでしょ。私もいっぱい最近増えてきてます年々いろいろ出てきてます。何しろ目が遠い近間が見えない人元だと思ったのが自分の経験になってきちゃうわけよしかしローマ8章見て、ローマ8章こう書いてあります。いいですか、ローマ8章のですね、どこでしたっけね、私たちの死ぬべき体にも命を与えるね、ローマ8章のどこでしたっけ、11節ね、もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、住んでいます？エメン？エメン。キリストイエスを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かす。ハレルヤ。私たちの体は日々ね、衰えていきますが、しかし、この命はこの死ぬべき体をも生かす。僕いつもここへ来るときは重く来るんですよ。重く。で、本当ですよこれ。だけど、来ているうちになんか生かされてくるわけ。だから持ってるんです、持ってる。ね。私たちの体に命が巡るようになるわけ。生きるんです。疲れが消える。というわけで、この言葉をね、守るならば、全身を健やかにする。ね、戻ってくださいね。23節。力の限り見張って、あなたの心を見守れ。あなたの心を見守れ。この心って何でしたっけ？さっき言った土です、土。ね、良き土、良き地に蒔いた種は、ね、根を張って育つ。ね、さっき言った神の国は土の中に宝物が埋まっている。この土壌がどうかでもって、ね、この実が育つかどうか、種が育つかどうかが決まるんです。この心が絶えずね、人を恨み憎み、ね、神をあなたはケチで、祈りに応えてくれず、私の病を癒してくれない、私の必要も満たしてくれない、ブツブツブツブツブツ、こういう心の状態だったら皆さんどうなります？自ら神を排除してます。それは神を偽り者にしてるからでしょ。私たちは自分を不義としても神を真実とせよです。自分が間違っているんですよ。神が真実なんです。ここを逆転しちゃうよね。神はケチ、神は与えてくれない、ね、まかないところから借り取る過酷なお方である。いつも奉仕を要求し、献金を要求し、そういうお方。さあ、その人の心を言ってるだけです。その人の心を明かししてるだけです。私たちの神はどういう方？憐れみに富み、許しに富み、私たちの罪に従って私たちをあしらわずですよ。私たちに良きものを惜しまない。私たちの生きる日の限り良きものが追ってくる。と書いてあるんだから、その通りです。えめん。これが心を守る。そうすれば命の泉はこれから湧く。内側から命が湧いてくる。これが我々の特権です。喜びです。命の喜び。偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから切り離せ。私たちはね、この、神の真理に反する言葉を口にしないことです。大川隆法さん、悪いことを言うな。その悪いことってのは我々の場合何？神の言葉と対立することです。これを言わない。私はダメだ、私は見捨てられた、私はもう終わりだ。これ真理の言わないことです。私は許されている、私は受け入れられている、私は神の子である、私の国は天にある。エメン。私は生徒だ。エメン。これが真理です。というふうに言葉をね、制御せよと言っているんです。で、最後にヤコブ1の21を見てください。 ヤコブ書ってルターも嫌ったそうですけども、私はヤコブ書好きですよ。ヤコブ書、見てください。ヤコブ書、ヤコブ書のですね 1-21 を見るとこう書いてあります。ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた、いいですか、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉にはあなた方の魂を救うことができます。これが御言葉のパワーですね。3章8節、しかし舌を制御することは誰にもできない、それは少しもじっとしていない悪であり死の毒に満ちている。だからこの舌をコントロールせよと。それでこの舌は大きな船をの舵となると。大きな船も小さなこの舵でもって方向が変わっちゃうんです。だから私たち本当にこれ厳粛です。あのね、私は自分の友人のことを見て本当に今ある意味でどうしようもない気持ちがあるんですが、どうしようもないんです。もう本人が選んじゃったんだから、本人がその小さなね火事口を持って神の真理を拒否しちゃったんですよ。だから大きな船がそっちへ曲がってっちゃった。でそれが10年経ち15年経つとますますその差が開いちゃうんですよ。どうしようもない。これはもう本当に主にもう投げ出すしかないんです。というわけで厳粛です。今私たちは自分を偽り者としても神を真実とせよ、お言葉通りこの身になりますようにと自分を否むべきです。自分の何かを主張すべきではない。私たちは御言葉通りこの身になりますようにと自らを退け、ね、ユダの、ヨブのように塵灰をかぶり自らを退けよう。これが神の道をまっすぐ歩むコツです。素直に受け入れよう、その通りですと祈りましょう。ジーザス、おーしよ、オーラハヤマサンドバー、オーイエスラー、オーママハヤマサンドバー、主を感謝します。人類は神の言葉から離れ、それぞれ自分の目に見える正しいと見えることを行ってきたものであります。そして罪の中に死に、あなたから遠く離れたものでありました。私たちもそうでありました。しかし主よ、ある時に言葉が私たちに届いたことを感謝いたします。その言葉が私たちの内側に触れてくださったことを感謝いたします。この言葉はイエスの言葉、誰でも渇く者は私のところへ来て飲むがよい、そうすればはあなた方の内から生ける命の水が川々となって流れ出るであろう。主よ、この言葉を感謝いたします。それぞれに対してあなたが直接に語った言葉の上に死人が生きるものとされたことを感謝いたします。人はパンのみで生きるにあらず、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとある通り、あなたの言葉を聞けないことは内側に窒息状態をもたらします。霊的真空をもたらします。なんと苦しい状況でありましょう。その時私たちは外間を求めさまよう。主よ、人によっても満たされず何によっても満たされない、そういう状態に追い込まれることを私たちは知っております。どうぞ戻る先を間違えることがありませんように。今私たちはすでに神のロゴスを持っております。内側にキリストが生きてくださっているからであります。命の言葉を持たれるお方はどなたでありましょう。主よ、あなたであります。命を与える霊なるキリスト、 あなたが私たちのうちに個人的に親しく親しく親しく憐れみを持ち許しを持ち語りかけてくださることを感謝いたします。いろいろなトラブル、自分の方法を主張しトラブルに見舞われるとき、追い込まれるとき、主よ、私たちは立ち返ります。あなたに立ち返ります。主よ、許してください。自分を主張しました。自分の方法を主張しました。今その身を刈り取っておりますが、主よ、許してください。単純に父のもとに戻るとき、そこにイエスの血があることを感謝いたします。すでにその血が流れていることを感謝します。この血により頼みます。自分で状況を変えるとか、自分の失敗をごまかすとか、一切その必要がないことを感謝します。ただあなたに泣きつけば良いことを感謝します。どうぞあなたの戒めを心に留め置くことができますように。あなたの戒めから右にも左にもそれることがありませんように。あなたは言われます。我が子よ、私の言葉を心に留めよ。そうすればあなたの命の年は長くなる。私の訓戒を固く握り手放すな。それを見守れ。それはあなたの命である。それはあなたの目から離さず、あなたの心の内に固く保て。それを見出す者にはそれは命となり、あなたの全身を健やかにする。天の父はあなた方があらゆる面で健やかであることを願っておられることを知るように、霊、魂、体、あらゆることにおいて私たちが健やかであることは父の栄光であります。どうして子を着飾らせ、子に良いものを与え、子を満足させ喜ばさそうとしない父があろうか。私たちが満たされ喜ぶとき、それは父の栄光であります。子が輝くときにそれは父の栄光であります。悪から退くように、あなた方の歩みを妨げるものはない。内なる塗り油の教えにとどまり、それを実行するならばあなたはつまずくことはない。あなたのうちにある暗闇に光を照らすならばあなたはつまずくことはない。人を恨むこともない。人に責任を転嫁することもない。人が何かをあなたになすこともない。あなたの足はつまずくことはない。主よ、どうぞ私たちの心を見張ることができますように。真理に対するものを捨て去ることができますように。真理に対するもの、命の阻害、命の成長を邪魔するもの、主を私の心から取り除いてくださいますように。健やかに健やかにまっすぐ命が育つように、この土くれに過ぎない私たちをあなたが耕してくださることを感謝します。心を深く耕してください。桑を入れてください。固く踏みしめられたところに桑を入れてください。主よ、私たちの心は人から踏みにじられ固くされているでありましょう。また干からびているでありましょう。ひび割れているでありましょう。しかしそこに主よ、あなたは桑を入れ柔らかくほぐし、そこに水を注ぎ空気を吹き込み、柔らかい豊かな養分に満ちた土として私たちを整えてくださることを感謝します。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命はそこから湧く。命の泉はあなたのうちにある。信じる者のうちから命の水が川々となって流れ出るであろうという主の約束を感謝します。どうぞ主、私の心がそのようにほぐされ耕され、養分に満ち空気に満ち、柔らかくソフトであり 主はあなたの種が育つにふさわしい土壌とされておりますように。世の思い煩い、人間関係の茨、また内側の底の浅さによって命の成長を妨げることがありませんように、あなたの心を見張るように。そうすれば寝ていても命は育つであろう。どのようにしてか人は知らない、しかしそれは神がしてくださることであり、命の法則であるゆえに、安心して眠るように。あなた方が眠りにつくとき、その眠りは心地よい。あなたが目覚めるとき、目覚めは爽やかであり、命が満ちていることを知るであろう。あなた方の死ぬべき体にも御霊が命を与えることを味わうように、この地上で朽ち果ててある、朽ち果てつつあるこの体、幕やこれすらも神は憐れみ、帰り見、そして生かしてくださることを感謝いたします。どうぞ主よ、この体もあなたにお捧げします。生ける生贄としてあなたにお捧げします。そして私の口を持ってあなたを賛美することができるように、一切悪い言葉、真理に対する言葉から私たちが守られますように、その真理に反する言葉を人に対して、また自分に対して語ることがありませんように、あなたに対して語ることがありませんように、自らを偽り者としてもあなたを真実といたします。そうすれば私たちは御言葉の良き実を味わうでしょう。豊かな実を刈り取るでありましょう。天国の実を刈り取るでありましょう。主よ、私たちはますます真昼のように、明け物のように輝くことでありましょう。この約束を感謝いたします。この身になりますように、あなたのお言葉を損なうことがありませんように、あなたのお言葉通りこのはしためになりますように。手を挙げてください。 主を感謝します。私たちの経験はまだごく一部であります。もっと豊かな経験が開かれていることを感謝します。この御言葉が開かれるとき、光を放ち無学なものに知恵を与えることを感謝します。そしてそれが命となることを感謝します。どうぞもっと味わわせてください。もっと知ることができますように、上書きを起こしてください。